こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は政治学者岡野八来による岩波新書の一冊で、フェミニズムの立場からケアの倫理を政治思想として読み解く解説書である。単に家事や介護の大切さを解く本ではなく、女性に偏ってなだわれてきたケア労働がどのように低く評価され、社会の公私、二元論や家地調整、男性中心の政治観によって不可視化されてきたのかを批判的にたどる。さらにキャロル・ギリガンの議論をはじめ、第二波フェミニズム以後の理論史を踏まえながら、ケアを正義と対立するものではなく、社会の在り方を組み替える根本的な視点として提示する。コロナ禍以後の社会状況も視野に入れ、民主主義、平和、気候正義へとつながる広い射程を持つ点が特徴である。学術的でありながら、現代社会の課題を考える入り口にもなる本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、女性に割り当てられてきたケア労働を政治思想として捉え直す本書の出発点は、ケアが歴史的に女性の役割として自然化され、その結果として社会的価値を低く見積もられてきたという問題意識である。岡野は家事、育児、介護、看護のような営みを私的領域の奉仕として片付けるのではなく、社会の存続を支える基盤的な活動として再評価する。その際に重要なのは、ケアが単なる感情や善意ではなく、制度や労働配分、権力関係によって組織されているという認識である。誰がケアを担うのか、なぜその負担が女性に集中するのかを問うことで、ケアは個人の美徳ではなく政治の問題になる。本書はこの視点を通じて、家族の中の役割分担から福祉や雇用の制度設計まで、ケアをめぐる不均衡が社会構造の問題であることを明らかにする。次に、キャロル・ギリガンの議論を軸にケアの倫理の源流をたどる。本書ではケアの倫理がどこから生まれたのかを第二波フェミニズムの歴史と結びつけて整理している。特に重要なのがキャロル・ギリガンのもう一つの声である。岡野は従来の道徳心理学や政治思想が抽象的で普遍的な理性や正義を重視する一方で、関係性の中で生きる人間の経験を十分に扱ってこなかったことを示す。ギリガンの議論は、女性の発達を本質化するためではなく、女性が現実に背負わされてきた経験を手がかりに、道徳判断の別の形式を可視化したものとして位置づけられる。本書の価値は、この理論を単独の心理学説としてではなく、女性学の展開、バックラッシュ、フェミニズム内部の論争まで含めた思想史の流れの中に置き直している点にある。これにより、ケアの倫理が突如現れた流行語ではなく、長い理論的格闘の成果であることが理解できる。さらに、正義の倫理との対立ではなく、文脈依存性から生まれる批判として読む。本書の中心的な論点の一つは、ケアの倫理を正義の倫理の単純な代替物として扱わないことである。岡野は、正義の倫理が普遍的原理や平等なルールを重視するのに対し、ケアの倫理は個別具体的な状況、関係の履歴、相互依存の実態に目を向けると整理する。ただし、それは相対主義への対比ではない。むしろ、抽象的な普遍原理の名のもとに取りこぼされてきた声や苦境を可視化し、既存の枠組みそのものを問い直す批判として働く。この点がケアの倫理を単なる情緒的な配慮の提案から区別している。特に、従属者や終焉化された人々の経験が正義の言葉では十分に表現されないという問題は、本書全体を貫く重要な論点である。弱い立場の人の語りを手がかりに、制度や価値判断を組み替える実践であり、その意味で抵抗の政治として理解される。そして、公私二元論と維持調整を批判し、社会の制度設計を問い直す。岡野は、ケアが私的な家庭内の問題として押し込められてきた背景に、公私二元論と家事調整があると論じる。公的領域は男性が担う理性的で普遍的な世界、私的領域は女性が担う感情的で従属的な世界として切り分けられ、その結果ケアは政治や経済の中心課題から外されてきた。本書はこの分割そのものを批判し、ケアが社会全体を支えるインフラであることを示す。ここで重要なのは、ケアを市場化すれば解決するという単純な発想に由しない点である。ケアを有償労働に置き換えても、誰が担い、誰が不可視化されるのかという権力関係は残りうるからだ。わしろ、制度がどのように依存と責任を分配しているのかを見直し、ケアする人とケアされる人の双方が尊重される社会秩序を構想する必要がある。本書はそのための理論的枠組みを与える。最後に、コロナ以後の民主主義、平和、気候正義へと広がるケアの射程。本書が単なるフェミニズム理論書にとどまらないのは、ケアの倫理を現代社会の複数の危機に接続しているためである。特にコロナパンデミックは、医療、介護、教育、物流など社会を維持するためのケア労働が不可欠であることを可視化した。 岡野はこの経験を踏まえ、ケアを中心に据えた民主主義の在り方を考える。また平和論や気候正義にも視野を広げ、暴力や破壊を抑える政治の条件をケアの観点から捉え直す。ここでのケアは人間関係の潤滑油ではなく、脆弱な生命を前提にした社会設計の原理である。だからこそ危機対応の場面だけでなく、日常的な制度運営の基準にもなりうる。本書はパンデミック後の世界で何を公共性の中心に置くべきかを考えるための理論的基礎を提供している。結論として、本書はフェミニズム思想、政治哲学、社会問題に関心のある読者にとって特に有益である。ケアやジェンダーをめぐる議論を個人の意識や家庭内役割の話に限定せず、政治制度、民主主義、公共性の問題へと押し広げて考えたい人に向いている。学術的な背景を持つ内容だが、岡野はケアの倫理を思想史の中に位置づけながら現代の社会課題へ結びつけているため、研究者だけでなく教育、福祉、医療、行政、市民運動に関わる人にも示唆が多い。似たテーマの本がケアの重要性を一般論として語るのに対し、本書はケアの倫理をフェミニズムの政治思想として明確に定義し、その歴史的来歴と批判的意義を丁寧に示している点で際立つ。読みやすさには一定の理論的密度があるが、その分ケアを社会の周辺問題ではなく中心課題として捉え直す視座を得られる。現代の政治を考える土台として読む価値の高い一冊である。ご支援いただける場合は岡野八来ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。